行こうと思います。
こんにちは、こんばんは。なるほどラジオのお時間です。現在なるほどラジオでは、出演者の方を、募集しております。ぜひコメント欄にてご連絡ください。はい。ということで、本日は、現象学について語っていこうかと思います。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。どうですか？南の方に行った生活は。
南の方に行ってね、どうでしょうね。まだ、わからないですけど、まあこの南の方はですね、まあやっぱ日本広しといえど、
うん、
まあ変わらないなって感じもありますし、まあね、結構ね、相対化できるわけですよ。まあ前の京都と比べるとね、はいはい、
うん、
あのね、京都の方がね、道がボコボコしてなかった。
ああ、なるほど。
そういうのがわかります。まあ、僕は自転車なんですけど、買うとしたら。
うん。
めちゃくちゃボコボコしてるんですよ。
ああ。
京都はね、全然ボコボコしてない。いやー、多分、なるほどと思いましたよ。やっぱ観光地か。
観光地か。
もろもろの力で、こう、かなり金をかけて整備してるんだろうなと。
待って、でもまあ逆にね、なんかそっちがスタンダードで、こう、ボコボコしてるのってやっぱり、なんていうかね、老人とか、障害を持ってる方とかだと動きづらいし、やっぱこう平らにしてほしいですよね、基本的には。
まあね、まあ、
うん、
ただ、結構車だよね。
ああ、みんなそうか、車生活か、
うん。車っていうか、ね、結構要するに国道が多いんですよ。
はいはい。
結構何本も何本通ってるんですよ。で、うん、電車も通ってて、
うん。
だから結構ね、こう、ある、行くのは難しい。あれってかね、やっぱこう、川もあって、で、川渡るの橋が必要じゃないですか。で、電車は線路でしょ、
うん、
こう結構ね、こう、例えば目的地に直線で行くのが難しいっていうか。
なるほど。
そういうのも感じますね。
やっぱり、京都だとね、なんかすごく、
五番の目ですから、まあ、ほとんど直線で行けるわけですよ、うん、基本的には。
はいはい。
し、まあ、信号多いよね、京都はね。うん。
ああ。
っていうのはあるけど、まあ、
まあ、今後慣
れてきます
よ。エネルギーとかは感じないですか？南の。
エネルギーね、うん。エネルギーはね、まだ感じない。でも、僕はすごいのを発見しました、今日。
はい。
やっぱりとにかくね、まず生活に必要なところを探すわけですよ。
うん。
それやっぱスーパーになるわけですよ、まずは。うん、安いスーパー。
うん。
ここなら何が買えるみたいな。やっぱね、そのね、大通りのスーパーに行くとね、弁当が売ってないんですよ。
へぇー。
安売りの弁当とかもや売ってないんですよ。
はいはい。
だから、こう、やっぱ地元の、
うん。
スーパーみたいなのを見つけていくしかないんですけど、
うん。
それは大通りに面してない、なんていうか、まあ小さい道には面してますけど、
うん、
今日行ったら、まあだからね、俺びっくりしちゃって、その大通りのすごい最先端のスーパーはもうセルフレジなんですね。
うん。
もうセルフレジじゃないんですよ。うん、なんかこう、カゴ、
うん、
要するにみんなこう、キャスター付きのカゴでこう、物を入れるじゃないですか。
うん、
そこにね、なんかね、モニターみたいなのがついてるんですよ。
ああ。
俺は多分、あれね、入れたらピピってなる、みたいな。
じゃあ何もう、ピピってやる、だから、ん？どういうこと？もう動かす必要もない。ピーってやる必要がないっていう。そこに場所に置いたら。
多分ね、そうそうそうそう。もうだから最終的には、最後の払うところで、もうお金払うだけで終わりみたいな。
それすごいね。
感じなんじゃないかな。とにかくね、まあそうそうそう。なんかピピ、なんかこう、モニターがついてるんですよ。で、それは多分ね、会員だけなんだけど。
うん。
なんか多分、なんか会員登録するとそのモニター付きのやつが使えて、なんかね、
うん、
入れたらあれはピピなんじゃない、なんか入れたら金額とかわかるんじゃないかな、あれは。
ユニクロそうなってますよね、今。
ユニクロはでもあれじゃないですか、その持ってって入れるじゃないですか。
うん。
それも、まあもちろんできるんですよ、そこは。てか、それは例えばイオンとかも導入されてるから。
あ、そう？うん。
その、要するにセルフレジですよね。
あ、なんかね、セルフレジよりもすごいよ。ピを置いたら、もう、P だった気がする。
ああ、そうだ、そうだ、ね、ユニクロはそうだね。なんか、ボボボボって置いても、なんかこう、
そうそうそう、
OK っていう。まあ、なんか、それに近いっすよね。なんか、こう、まあ、 なんていうか、ボボボって置くことないから、食事の場合は、あとは食品の場合は、なんかね、モニター付きなんですよ、カゴが。
あ、カゴ、あ、なんかすごいね。よくわかんないけど、
これが最先端かと思って、結構やっぱ使ってる人多くて、なんかやっぱ車で来て、なんか、まあ、要するに早いってことですよね。混むことがあまりないというか。ただね、別にね、結構でかいんですよ、スーパー自体は。なんだけど、品揃えがいいわけでもなく、別に安いわけでもないわけですよ。で、弁当が売ってないっていうね。なんかとにかく、あまりにもなんかこう、使えなかったわけなんですけど、かたやですね、そのね、地元のスーパー、これちゃんと歴史したスーパーなんですけど、普通にレジがね、レジに正し書きって言うんですか、注意書き書いてあって、現金以外使えません。久しぶりって初めて見ましたよ。現金以外使えないって書いてるレジ。
それはすごいね。
この
まあ
ご時
確かに。
世。
導入するのも金かかるしね、あっちもね。
そうそう。まあまあ、1台は使える。2台、だから2つレジがあって、1台はまあ、カードは使えるんだけど、もう1台は現金しかご利用いただけないと。そこでもね、安いんですね、やっぱり。
ああ、やっぱそれはもう地元に愛されてる店を使うしかないですよね。
そっちしか使うしかないっていう
山
感
こう
じで
さん
す。
もね、もう地元の、そこの地元に溶け込んで、なんて言っても
そう。
ね、学生を教える。あれ、方言とかどうですか？
方言はね、やっぱ方言っすよ、こっちの方は。
ああ、どんな方言か。
わかんない。忘れたけど、語尾っていうなんかね、イントネーションだね。あんまりなんか、なんかこう、語尾が変わるとかじゃなくて、イントネーションだよね。忘れたけど。結構イントネーションです。あ、こう、なんかこう、そういう系の人たちが結構いるから、ああ、そういう風なんだなっていうね。
なんかその子供の時だとやっぱりこう方言がある人が入ってくるとちょっとこうからかわれたりするけど、どうですかね、こう教師として行った時に、なんじゃ東京もんかみたいな、京都もんかみたいな、そういう感じに、
僕ね、別に京都弁映ってないんで、
あ、東京弁ないじゃ
まあ普通の東京弁。
ん。
っていうかまあ、共通語。まあ、たまにいるがおるになるけど、まあその程度で、なるけど、まあそんなことないんじゃないですか、普通は。
まあ、そりゃそうですね。
まあみたいな感じで、
ということ
今
で、
日は最
現象
近
学。
流行りらしい現象学について、ちょっと、記事を特集しましょうか。
お
って
願
こ
い
とな
し
わけ
ま
です
す。
よ。はい。なんか最近流行りらしいじゃないですか。まあまあ、昔からちょっと看護とかには流行って、ね、こう、流行りなわけですけど、現象学というのは。まあ、例えば、小峰さんが扱った早稲田清和は現象学者なわけですね。
ひずみさんですね。
そうそうそう、小峰秀さんが扱っていた、早稲田清和というのは一応現象学者っていうか、まあ、出自は現象学。メルロポンティ研究ですよね。で、そこからまあ、認証哲学っていうのを打ち立てたという感じになるわけで、まあ、現象学やってましたよ、みたいな人はいるわけですよ。いっぱい。で、その現象学と何かって、まあ、いう話で、まあ、とにかくね、現象学ってのは、定義がかなり、なんかこう、曖昧というか、まあ、名前からして曖昧じゃないですか。
現象ですかね。すべてって感じします
現象ですかね。現象って何だって話で。で、その現象の意味も、まあ、例えば、何て言えばいいんですか、虚構って言えばいいんですかね。表象という意味で使われることもあるわけですよね。実在みたいなのがあって、だからイデアと、なんか、イデアの写しみたいなね。そうすると、すごく悪い意味なわけですよね。本物じゃないみたいな意味ですから、現象でしかないみたいな。とかって使われたりとかして、まあ、まあでも現象学はそういう意味じゃないんですけど、まあ、そういう感じでいろいろとね、こう、多様な意味を持っているし、そういう意味では、こう発端のフッサールの現象学を考えると誤解されやすいという。で、あんまりね、
先生、 最近、ヘーゲルのですね、精神現象学を、こう、パラパラ読んでたんですよ。
ああ。
あれも現象学じゃないですか。
あれも原子爆ですね。
あれはどういう現象学なんですかね。
ああ。
あの現象学とフッサールの現象学は違うと。
違う。
精神の現象学と違うと。
あれ何なんだろうね。どういう、あれの原子爆はどういう由来なんだろうね。ちょっと俺もわかんないわ。
なんかあれこれ書いてましたよね、どっかに。現象学の由来みたいな。あ、そうか、最後か。
そう、書いてあったけど、で、違うってこと書いてあるけど、要するに、その、
ヘーゲルちゃん。
いわゆる、ね、その、ヘーゲルがどういう意味で原子爆って使ったのかってのは、どちらかというと多分カントとかが念頭にあるのかな？そういうのっていうのは。いまいちわかんないですけど、まあなんか、あれどういう意味なんだろう？なんかそれほど現象、精神が、の発展が現象するみたいな意味なのか
なんなんだろ
な？まあちょっと難しいっすよね。
うな。
まあそんな感じで、その、まあ現象学っていう、例えばまあさっき言ったフッサールの、誰だっけ、ヘーゲルの現象学っていうのがあったりするわけですよ。なんだけど、まあ一般に言われる現象学ってのは、まあフッサールの、創始した原子爆のことで、まあ、それは、例えば、彼はヘーゲルとかあまり読んでなかったので、ヘーゲルとかとは関係がないと。いう歴史的な背景もあるわけですね。
これ読んで
で、
ないっていうのはほとんどこう確定なんですか？
え？
これ読んでないっていうの
ああ、
は。
そうそう、読んでないのはほぼ確定だと思うよ。研究してないって意味でね、なんかその要するに授業で習って、それその部分読んだみたいなことはあると思うけど、わざわざ研究して取り上げようとしたことはないから、その、なんか、ヘーゲルっていうのは、なんかこういう、まあ我々が知ってるレベルで知ってることはあり得るし、なんか、精神現象学じゃない何かを一回聞いたことがあったんじゃなかったかな、とかってなんかそういうのもあるけど、
じゃあ、そのレベルの。
そのレベル、本当にそのレベル。
フッサールさんの現象学っていうのは、じゃあ。
まあ、そのなんか、例えば彼はね、どちらかというと、いわゆる経験論、イギリス経験論の著作が、その現象学の、なんていうかな、教科書になるよ、みたいなことを言ってることがあるわけですね。つまり、それはあれですよ。誰だっけ？イギリスの人。カントの、
カントの。
いや、うちにもいっぱい記事があるんですけどね。カントの前の、イギリス経験論のカントに影響を与えた。ちょっと名前をど忘れちゃったけど。
ガルト。イギリス。
え？
経験論でうちにもいっぱい記事がある。
川崎さんの記事がね。名前なんだっけ？
川幸さんのか。川幸？川幸じゃないじゃない？
いや、川崎さん、川崎さん。
つむじさんじゃなくて。
いや、つみさんじゃない、川崎さん、川崎さん。
わかったわかった。わかりました。
顔だけ思い浮かぶんだよな。
ちょっと待って。わかりましたよ。つむじさんのね、結構、
いや、つみさんじゃないっ
あ、つ
て。
むじじゃなくて、川崎さんのね、結構、あれです。
ヒューム
あ、
だ。
そう、ヒューム。
ヒューム
な
ね。
ぜか、ヒューム、かなり検索でも来てるんですよね、ヒュームさん。
まあそのヒュームとかが、まあ、原子爆の教科書になるヒュームの哲学があって言って、それを授業であったりとか伝えることがあるわけですよ。だからまあ、ちょっと違うんですよね。こう、色合いっていうか、肌色というか、その、いわゆる、大陸ゴールドのなんか最高潮みたいな、なんか絶好潮みたいな絶対精神みたいなやつとはね。で、だからまあそういう現象学っていうのがありますよという感じなんですが、じゃあ現象学とは何かという話ですよ。で、一応その、フッサールっていうのはその、ブリタニカってあるじゃないですか。百科事典ですよ。
百科
未
事
だ
典。
になんかどっかに入ったりしますよね。それの現象学っていう項目を実執筆してるんですよ。 で、そこでじゃ何を書いてるかっていうと、原子学とは19世紀から20世紀の、これは俺が補足したのかな。わかんないけど、世紀の転換期に哲学によって出現した新たな種類の記述的方法のことであり、かつまたこの方法から生じてくるアプリよりな学問のことである。この学問が示するのは厳密に学問的な哲学のための原理的な機能、原理的な機関、オルガノを提供することであり、またこの学問が一貫して繰り広げられていく中で、諸学問すべての方向性改革を可能にすることである。という、まあ、なんだかよくわかんないことを言っているわけですが。
なんか言ってるようで何も言ってないタイプのあれですよ
まあまあ、
ね。何も分から
で、
ない
一応
です
彼らの中では頑張って言ってて、この多分、重要なのは、この記述的方法っていうのとアプリの学問っていうね。
ね。ああ、なるほど。
と、あと、まあ、諸学問すべての方向性改革っていう、まあ、そういうなのが、まあ一応ポイントにはなってくるんじゃないかなと、ことになるわけですよ。で、この記述っていうのは、もともとは、多分、その師匠のブレンターノの言葉で、その、すごく、もう哲学用語なんですね。ある意味では、もはや。だから、こう、その、では記述っていうのは何かっていうと、その、いわゆるこう、データを計測したりするんじゃなくて、こう経験されてることをそのありままに書き取る。まあ、これが記述なわけですよ。だからその頃って、まあ、哲学って常にこう科学が出てきて、こう、それに対して応答するみたいなことがあったわけですよ。なんとも、いわゆる科学的な、なんだっけ、ガリレーとかね。そういう人たちが登場して、ああいう科学的な方法によって得られる真理。ってものがあるわけじゃないですか。それが、なんていうかな、どう基礎付けられるのかってのを考えたりするわけですよ。で、この頃も、要するに、技術が発達するとか、要するには何ですか、計測機械ですよね。機械が発達すれば精密になってくるじゃないですか。というわけで、この、まあ、20世紀、まあ、20世紀までいかないのか、18世紀、19世紀後半とかは、その、まあ、哲学っていうのが不要とされていた時代でもあるわけですね。ある意味で。まあ、付与されながら、その科学的な、データの測定とかでは、こう、なんていうかな、回答が得られないというか、うまくいかないっていうケースも、ただ見られることで、こう、逆に、こう、それを基礎づけなきゃいけないんだっていう運動が、まあ、あるわけなんですけど、その中で、こう、ブレンターノが見出したのが、まあ、記述っていう方法であると。ようになるわけですね。で、ここでも一応書いてるんですけど、その例をね、その、精神物理学っていう、まあ、分野がありまして、こう、フェヒナーって人がそれを作ったんですけど、それはあのね、結構面白い、これ多分ちょっと知ってる人は知ってると思いますけど、こう、10キロの重さを持ちますよと、手に、10キロ重すぎるな。いや、わかんないけど。要するに、まあ、1キロ持てないか。まあ、100、じゃあ 10g の重さの何か重りを手のひらに乗せてみますと。次に 11kg の重さを乗せてみますと。するとね、重さの違いは感じられないわけですよ。それが、あ、ちょっと待って、これ 11kg の重さとか、11kg の重さの、それが、俺なんか俺間違えてるかもしれないな。これなんか、これ10キロにしちゃったけど、10キロなんか持てないよね、普通ね。これ10グラムにしたが、キロにならなかったかもしれない。これ10グラムと11グラムなのか。
しかもなんか 10kg と 11kg は違いがわかる。
わ かるよね、これはね。これ多分 10g と 11g ですね、これね。明らかに出しても、だって、その後なんだって、それが 1kg と 2kg の違いだと、重さの違いを感じられて、同じこと言ってますからね、1番目と2番目。
まずいね しか
まあ、
も
だからこ
1
んな
はま
感
ず
じ
い。
で、こう、
10g ってか
まあ、
なり。
要するにちょっとの重さだと、感じないけど、こう、それがね、ある値を超えると、まあ、重さの違いとして認識されるわけですよ。
なるほど
だ
ね。
からそこに、まあ、その、我々が、の感覚ってものがあるんだと。やっぱり物理的な刺激を、捉えて、それに対する感覚、なんていうかな、これが違うっていう、我々の、まあ、要するに、なんだ、心理的なね、感覚が得ら、データが得られるわけじゃないですか。これを、 こう、いろいろ調べていくことによって、じゃあ人間のなんと精神っていうのはこうだと。いうことが言えるんじゃないかみたいなことをやったわけですよ。
なるほどね。
でも、それってまだ科学的にある意味は測れるところじゃないですか。精神が。人間のなんていうかこう、まあ精神がですね、精神のなんていうか敏感度みたいなのが。ただ、そんな風に測ったことで本当に、こう、ちゃんとこう精神ってものを捉えたことになるのかと。いう話
精
ですよ
神って
ね。
やっぱ機能だよね、それと、と捉えてるのは。
あ、まあ、機能、だから人間の機能と言えばいいんですかね。
これ精神を
問題
捉え
は、
てるんじゃない？
そうそう、だからそこで、こう、問題なのは、こう、例えばの話、僕らは11キロと10キロを持つときに、こっちが10キロでこっちが11キロだって感じてるわけじゃないんですよ。おめえって思うわけですよ、11キロの方が。
ああ、なるほ
まあ、
ど。
どっちも重いけど、11キロの方が重いなって感じるわけですよ。逆に、14と11キロだと、同じだねって感じるわけですよ。これが経験ってものじゃないですか。だから、そっちが基礎なんじゃないのって考えるわけですよね。
おめえみたいなのが。
そう、おめえとかなんかよくわかんない感覚があるじゃないですか。ああ、ちょっとこっちのが、ん？ちょっとこっちのが、なんか軽いんじゃないかなとかね。そういう感覚がまずあってこその、これが11キロ、これが10キロ、みたいな正確な記述、まあ正確な測定が可能になるわけであって、そういう測定の方から、なんかその人間の、さっき言った機能を調べるっていうのはおかしいんじゃないかと。
なるほどね。
まずは直接経験があってこそ、そういった科学的な何値ってものを割り出されるわけだから、まずはあの、直接的な経験を記述することが大事だと。
なんか人
いうの
間
は、まあ、記述。
の感じ方としては絶対そうだよね。
そうそうそう。まあ、だから人間が要するにどう感じるかっていうのが基礎にあるんだから、その感じてることからあらゆることが生まれてくるわけですよ。
そうですね。
だから、描こうっていうのが、まあ、記述ですね。
なるほど。なるほど。
で、もう一個が、まあ、アプリの学問っていうわけですよ。アプリよりですよ。記事書いてませんね、アプリより。昔書こうと思ったけど、挫折したアプリよりですね。
まだ間に合う。まだいけ
ま
ます。
あまあ、アプリは元の関東の用語ですけど、まあ、こんなね、関東だとまあ、宣言的とか書かれるからちょっと意味が変わってくるのかもしれないですけど、この場合はまあ、本質ですね。本質を経由する学問だということですね。つまり、まあ、ここで言えば、さっき言った記述したいのはある種の精神、意識の本質か。原子力だったら意識の本質になるんですけど、まあ、それを追求する学問だということなわけですよ。原子力は。
なるほど。
だから、さっき言った経験ですよね。経験の本質みたいなのを取り出すんだってことですよね。ある意味ではね。
なんか、その現象って聞くと、例えばなんか火が燃えてる、火が燃えてるってまずいか。何かそう光ってるとか、なんかそういうものを思い浮かべちゃうんですけど、それをこう、まあ、人間が見たときにどういうふうに見えてるか、みたいなことを記述する学問ってことですかね。
まあ、そういうことになるけど、まあ、一つ、これどっかにも書いてるんです、この記事に。あのね、現象ってあんま関係ないんですよ、実際、この そう。これやっぱ深い意味を読み取ろうとするじゃないですか。なんかこう。現象があったときに、こうだから原子力なんだみたいな。やっぱ
最
こ
後
の
か。
社会学って社会を扱うから社会学なんだみたいな。心理学ってやっぱ心理を扱うからとかね。原子力はやっぱ現象って扱うからそうであって、その現象ってのは何々だから現象学なんだみたいな風に見たくなっちゃうんですけど、まあ、その原子力っていうのはここ歴史の中でこうボボボってそのフッサールがいた時代に結構現れてて、だからみんなが俺の原子学って言ってたうちの一つがフッサールの原子力でそれが残ったっていうだけなので、
なるほ
そ
ど
もそ
ね。
もその最後にこれは書いてあることなんですけど、何でしたっけ？
一般面接。
そうそう、一般面接ですね。
うん。
の、ある種の客観主義的な自然科学的な考え方に抵抗する考えを持った人たちの方向性を言い表す言葉として、まあ、彼ら自身が現象学って言葉を使ってるわけですよ。
面白いですね、それ。
だから、なんかこう、だから逆に自分たちを規定するというか、お前らとは違えぜみたいな、なんか感じで現象学ってことを使ってるんで、やっぱりちょっとね、こう、現象が重要とかじゃないんですよね。
なるほどね。
あんまりね、こう考えない方がいいっていうのはありますよね。
これはなんか役の問題じゃなく、もう、元々の単語も、がからしてお
そう
かし
そうい
ってこと
そう。
ですか。
もともと単語からしてちょっとなんか、なんでそうなのみたいな感じのある言葉ではありますね。
でもこう、最後に書かれているのに、ある種の客観主義的な自然科学的な考え方に抵抗する考えを持った人たちの方向性。これ、いいですね。なんか、現象学の意味合いとして。
そうですよね。うん、そうそうそうそう。なんか
なるほ
こう、
どって思
なんかそっちじゃないっていうね。そのなんかこう、まあ、さっき言った、要するにフェヒナーみたいな人は、ある種の客観的、科学的な価値観を持った人たちですね。そういうのじゃないんですよっていうような、データとかじゃないんですよっていうような人たちの方向性ですよね。
これも主観とかって言っちゃっていいですか？主観に、とかって言うとまずい。
そう。だから、現象学、だからそれこそ、ブレンタの主張したことなんだけど、主観って言ったら心理学になるじゃないですか。で、まあ、例えば、心理学も、記述心理学と、まあ、例えば、今みたいに、例えば、なんだろう、脳みその脳波とか測ってやるのは、それは科学の方になるわけですよ。でも、なんか、普通に、じゃあ、あなたこれ感じましたよね、とかさ。いや、なんていうの。A さんは、こう、美味しいと感じ、B さんは、まずいと感じたみたいなの、これは経験でしかないわけですよね。ってことは、これは本質にはならないわけですよ。一人一人違うじゃないですか。
そうね。
本質ってのは、そのみんな共通だってことの意味だから、そっから、だから心理学はその単純に経験の学問だと思われていたから、その本質ってものは取り出せないし、単純に個別的な記述でしかありえないだろうと思われたところに、いや、ブレンターノって人が、いや、違うんだと。ここに哲学を打ち立てるんだと。
なるほどね。
いうのを考えたんですよ。つまり、心理の中に、こうみんな何か共通の何かがあるだろうと。いうのを考えたわけですね。で、それが、まあ、彼の言う、まあ思考、まあ思考性とは言わないんだけど、なんだっけ、忘れちゃった。思考、それは思考性の記事に書いてあるんだけど、まあ思考的なんちゃらってやつですよ。つまり、なんか、こう、何々に対する意識っていうね。意識は何々に関しての意識であるっていうようなのが、まあその、意識、まあ心理の本質なんじゃないかっていうのを見たわけですよね。
心理の本質？
心理っていうか、要するに、サイコロジーだから、プッシュ系の本質ですよ。
なるほど。
そこが、こう、現象学のちょっと変わったところっていうか、まあ、だから現象学は哲学だっていうわけですよね。てか、現象学は学問だっていうわけですよ。さっき言った通り、そのし、なんか単純に、その、A さんはこれとか言ったら、その性格判断になっちゃうわけですよね。A 型の人はこれで、B 型の人はこれで、C 型の人はこれで、みたいな。あ、C 型ないか、AB 型の人はこれです、みたいな。あれって別に全員が全員そうなわけじゃないじゃないですか。だからあれは単純に経験でなんか何パーセントはこうとか言ってるだけの話なので、そっちになってしまうんですけど、あれは学問にはなり得ないんですよ、そういう意味ではね。本質がないから。
いや、面
なん
白
だけど、現象学は本質を取るから学問なんだ。プラス、この現象学やってるその記述直接経験っていうのは、その最も根源的なものだから、基礎付けなんですよ。
なるほどね。
巨学問の基礎付けだから、現象学をやることによって他の学問が基礎付けられる。つまり他の学問の正当性もそうやって言っちゃっていいのかな、まあ明らかになると。
なんか大きく出たよね、それは。
ということは逆に言えば、現象学をやるために、その諸学問っていうのは前提としてはいけないんですよ。 それで、還元するわけですね。
ああ、現象学的還元です
現象
ね。
的還元をするわけですよ。で、エポケをするわけですよ。っ
なんか
てい
こう、
う、順序がある。
なるほどね。あれ、現象学的還元も、とエポケーは違うんですよね、微妙に。
まあ、微妙に違うけど、まあまあ、ほぼどう、まあまあ、同義でもいいでしょうみたいな感じはありますよ。
だから、うちのサイトには別の記事がありますよね。
別の記事があります。
現象
そう
学的
で、ちゃ
還
ん
元とエ
と
ポケー。
違い、と違いも書いてあります。
なるほどね。
っていう感じのことがあったわけですよね。で、それが、まあ、フッサールが考えた、まあ、現象学ってことになるわけですよ。だから、その、よく諸学問の学問の基礎づけ、学問の基礎づけってよく言うんですけど、ある種の基礎づけ主義って言われて、ちょっと馬鹿にされたりはするんですけど、いや、彼が、フッサールやりたかったのは、その基礎づけなんですよ。だから彼らやりたかったのは学問の基礎づけなんですよね。だから他の学問の、基礎になる学問としての、原子学。だから原子学には本質が必要って考えたっていうところに、こう、フッサールの特徴があり、そしてそこに、こう、その後のね、原子学者のこう批判点もあるみたいな。
なるほどね。いや、面白いですね。すごい素人、質問なんですけど、ここまでは、まあ、ちょっと、半分ぐらい理解できたと思ってるんですけど、自分の中で。ここで結構、完成しちゃってないかなという疑問もあってですね。飛行性があるって言うじゃないですか。指向性のなんとかであるって。で、その後ってどういう研究をするんですか？フッサールは。つまり、それを見つけるわけじゃないですか。その本質、共通する本質
サ
的
ール
な。
は、こう、西の言葉で言えば、領土開拓っていうことになるんですけど、まあ、指向性の本質がありますよと。で、その指向性っていうのは機能が分かれてて、まあ、それも、これは記事に書いてあるけど、その、ヒュレーとかね、ノエシス、ノエマっていう成分っていう機能があるわけですよ。で、そこで、その、じゃあ、ノエシス的成分って何かとか、ノエマとは何かとか、ヒュレとか何かとかやったりするわけですね。あるいは、その、指向性の中における時間なんですよ。で、実は、だから指向性が本質なんだけど、その、そこでじゃあ時間がどう関わってるかっていうのは、ちょっとまた別問題で難しいわけですよね。だから、その、時間って流れてるじゃないですか。そういう意味では、なんていうかな、その記述をするために、その指向性がどう流れていくかみたいなのを記述しなきゃいけない。だからこれはまた指向性のとは別、さっき言ったのと別の研究をするわけですよね。っていう感じで、なんて言えばいいのかな。なんて言われたんだっけ。そう。この時期のいわゆるその指向性っていう、要するに本質の研究、まあ、本質の構造の研究みたいなところは、静的現象学って言われるんだっけな。そう。で、そっ
時間が
から、
ないみたいな意味なのか
静的って静かな方ね。動いてないという。指向性っていうその本質自体は動かないので、もう。でも、実際なんかこう、要するに別の本質もあって、動いてしまう本質ってことですよ。それは、時間だったりとか、するわけですよね。で、そこには、こう、ヒュレーってものが関わってきて、そのヒュレーっていうのは、こう、受動的に総合されているとかっていう話になるわけですよ。
なるほどね。
それはだから、その、指向性になる前の段階、まあ、指向性になる前の段階って言っちゃっていいのかな。その、いつの間にかそういうふうに、こう、指向的になってしまう。っていうの。だから、それは受動的に指向的になってしまう。だけど、そこはもう自分には投与できないというかね。そういう両野もあると。
なんかそっちの方が本質的って感じもしちゃいますけど
そう、
ね。
だから、指向性っていうものを土台にして、その指向性が発生してくるみたいな、その本質が発生していくみたいなことを徐々に考え始めるんですね、ある意味では。
なるほど。
それがまあ発生的現象学っていう、ではね、どのようにしてそういうことになるのかみたいなことを、発生的現象学っていうんですけど、 それが、まあ、一般にはこう、現れてこなかったけど、走行とかでめっちゃ出てくるみたいなね。
ああ、じゃあ、アイディアとしてこう、出そうとしてたんですか
そう
ね。
そうそう。著作自体はあんまね、この人出してないんですよ。
ああ、ああ、ああ。
てか、走行がとにかく4、なんか、とにかく大量に40万、やばい忘れてると、最高大量にある人なので。っていう感じで、で、そこに、原子力の人たちは目をつけたわけですよ。まあ、フッサールってのはユダヤ人だったから、その燃やされ騒動したんだけど、著作がね、なんとか救い出して、どこだっけ？スイスじゃないわ。カナダ。いや、カナダじゃないわ。まあ、ベルギー。ちょっと忘れちゃった。あれどこだ、どこだ。まあ、どっかに持ってくんですよ。バンブレタ神父っていうのが。で、で、そこで、まあ、なんとか、救い出されて、メルロポンティとかが、走行研究とかしたりするわけですよね。
なるほ
で、
ど。
そこで、ああ、こんなこと言ってんだと。受動的だとか、なんていうか、発生的だとか、そんなこと言ってるんだみたいなことになって、まあ、要するにハイデガーに、例によって葬り去られたメルロポ、あの、フッサールがまず蘇るみたいなことになるわけですよね。
なるほどね。
だからなんかこう、
いや、面白いね。
そう、カントもそうなんですけど、カントも自分でこう、認識の限界ってものを作って、それが五性とか感性とかの形式になるわけですよ。カテゴリーってことになるわけですけど、でもそれがなんか、判断力機関では、そのカテゴリーが崩壊すると。カテゴリーに収まりきれないものが出てくるっていうのは、そういう自分で自分をぶっ壊すみたいなことをよくやりますよね。それをまあ、フッサールもやったっていう感じですよね。自分で最初にやってみたはいいんだけど、本質ってものの、いわゆる底があるなっていう。っていうことなんで、結局完結しなかったんですよ。
それはフッサール自身は、まああんまり伸ばさず、その弟子たちが、弟子というか影響下にある人たちが、レヴィナスとかメルロポンティとかが最終的には、それを、もうちょっ
まあ、
と。
広げていったっていう感じですよね。
じゃ、
結
そう
局批判されるのは、やっぱり彼のある種の本質主義、人付け主義、みたいなところがあって、まあ、やっぱり、そうは言っても、なんていうかな、独特な仕方では伸ばしていけなかったというか、例えば他者っていうのは、自分のペアなんだとかっていうね、発想を捨てたることができなかった。
なるほどね。
なんかちげえなってか、ずっとなんか違うよねとは思ってるんだけど、そういう発想をしてたことができなかったので、それをなんかまた別の形でね、例えば身体だとかっていうのに、まあ、例えば身体論みたいなのもあるんだけど、フッサールにもそういうのをもう一回解釈し直して、メルロポンティが書いたりだとか、まあ、例えばさっき言った、レヴィナスの他者論ってのはまたちょっと別の形でね、完全に他なるものとして捉えるとかっていうね、ふうにしてみたりとか、まあ、そんな感じで、まあ、ここではフッサールが批判的に継承したと言ってるわけですけど、まあ、批判的に継承していったって感じですよね。で、基本的には、フッサールっていうか、原子力がその後栄えたのはフランスなんですよ。フランスってやっぱりドイツではちょっとなんていうかな、雰囲気というか、哲学の仕方も違うから、まあ、言ってみればより柔軟なんですよね。フランスの方が。まあ、より柔軟って言っても結構、なんていうかな、正統主義みたいなのもあんまりないんでしょうね。まあまあ、例えば、レヴィナスってのは結局、リトアニア出身だしね。フランス人じゃないわけですよ。もともと文化的にもまあ、ユダヤ人であるってのもあるし、そういう意味で様々になんていうか、柔軟な発想で、に作り変えられていくっていうか。で、そこでまあ、リクールが言ったのは実存的な原子学っていう形で言うわけですよね。これリクールが言ったわけじゃないのか。リクールが言ったんじゃないかな。そうだよね。で、まあ、その含義としては、なんて言えばいいんでしょうね。実存主義。まあ、人間っていうものに対してね、注目は。私みたいに注目を集めるってことですよね。それは確かに本質主義の後、この私っていうのはあんまり注目を集めることないわけじゃないですか。 だって、この私も私も同じなんだから。その中で、こう、あなたと私は違いますよっていう形で、こう、その人の本質ってものに、ある別の仕方で、こう、焦点を当てるっていう、まあ、そんな感じですよね。
なるほどね。なんか読んだ
で、
時より理解が深まっ
ああ。
た気がする。
まあ、そこからね、かなりこまあ、いわゆる現象学者って言われる人たちが、まあ、現象学を開拓していったと。いう感じで、で、最後に、こう主体性と書いてありますけど、まあ、ポイントはね、まあ、主体ってものを軸に考える学問などではないかと。いうふうに書いたんですけど、まあね、確かに、いや、それがどうなのかは別として、結構一人称パースペクティブを持たなきゃいけないんだっていう、てか持ってるんだっていうふうに定義する人多いんですよ。現象学が記述するときに、それはあなたの一人称で書くでしょっていう。だから、そういう意味ではもう主体というか、もう一人称。っていうような、この、パースペクティブを持つのが、現象学だっていう人もいるし、まあ、そうは言わない人もいるかもしれないですけど、まあ、確かにとにかく人間が関わってくることが多いと。その意味で人間中心主義だっていうふうに批判されることもあるわけですよね。
なるほどね。
ただ、こう、じゃあ、そのいわゆる、それがポスト構造主義とかが、ある種の主体の消滅っていうのを、まあ特にでもなく、フーコーとか言ってるわけですよね。なんだけど、じゃあ単純に主体の消失っていうのはあり得るのかって言ってまた難しい問題だし、その主体が確かに消滅していくというか、こう難しい、なんていうかな、格好する手で生きてないっていうこと自体は、こんまりロポンティも言ってるんじゃないかと。まあそういうことも言えたりもするので、まあ、こう主体、っていうのを何かしらの形で残していく以外に哲学ってのは無理なんじゃないのっていう意見も、てかまあ、見方がまあ普通なのではないかなっていう感じもしますよね。
なるほどね。じゃあ
うん。っ
まあ、現象
てい
学はな
う。
くならないと。
そう、だから、現象学を批判した学問ってのはある、もちろんいっぱいありますけど、じゃあそれが本当にじゃあ、その批判、まあ、その批判に、こう、答えられうるかというか、現象学が、その、潰されないかって言ったら、まあ、基本潰されないですよね、やっぱりね。何かしらの形が残ってしまうっていうか、うん、っていう感じはしますよね。
なるほどね。いやー、面白い。まあ、
まあ、そ
主
んな
体
感
ね。
じ。
主体の学問。主体がポイント
まあ、
主
なんか
体。
主体がある意味限界だといえば限界なのかもしれないですよね、そういう意味ではね。なんていうのな。そのアプローチとして、例えばね、こうやっぱりこう、広く、つまりポスト構造主義の人たちがこう、興味を持ったような社会だとか、文化だとか、なんかそういうものにをアプローチしづらいっていうか、政治だとか、
なるほどね。
これ集団的なものじゃないですか。それが一人称、まあ、だから僕は一人称パースペクティブってこと自体はあんまり良くないと思うけど、何らかしら人間が関わってるわけだし、その集団的なものに対してのアプローチの仕方は結構難しいし、あんまりやってる人だからいないっていうね。
なるほどね。確認なんだけど、その主体ってだから自分じゃないですか。自分で記述してながらも、自分のことを記述しながらも、まあみんなに共通するような本質的なところを考察って考えるみたいなことですかね。
そうですね。まあまあ、フッサイラの場合はもうめっちゃ本質直感っていうのがあって、もう誰でもね、こう、その、一人称で記述しながらそれは本質であると。
なるほ
つまり
ど。
一人称で記述しながら三人称であると。いうことになっているので、別に問題ないわけですよ。
面
いくら
白
パースペクティブ一人称であろうが。
い。もう一つこう疑問があって、書いてる内容とか、まあ、フッサールは研究するときは、どういうふうに研究したんですかね。つまりなんか
いや、なんか
こ
それもね、なんかね、面白くって、フッ
う。
サールって実は速記ができたんですよ。 だから、彼の速度、速記なんですよね。
なるほど。
だから、普通の人には解読不能で、まあ、弟子とかが頑張って解読するしかないんだけど、まあ、マジでこう、考えながら書いてたみたいな。も
ああ、
ち
じ
ろん、
ゃあ今何思ったみたいな、こ
そう、マジでだからもう、速記ですから、こう、ペースは落ちないっていうか、書けるんですよ。かなり。
う。すごいね。なるほど。
全然そういうのはなんかこう一人称でなんかこう書いていたという、しかもなんかとにかく書く人だったから、一日こう何十時間とか、ぶっ続けかわからないけど、机に座ってね、書いてるみたいな人だったんで、まあだから、考えたことを書いて、消して、これは違うとかなんかいろいろやったりしてたんでしょうね。
なんかでもそれって、なんか正しい記述っていう感じがしますよね。考え
あ、
て、時間がないってことじゃないですか、その間に考えてる。それはなんていうか、やっぱフッサールの偉大さというか、凄さが滲み出てる感じがしますね。
そう。豆なんですよ。なんかよく、なんか面白いフッサールのエピソードとかいうのがあって、フッサールはちょっと芯をね、鉛筆の芯を削ったわけですよ。あれ、ほう、なんかナイフとかで削るじゃないですか、昔って。あれで、こう、すごく集中して、こう、芯を削っていたら芯がなくなってしまったっていう。
それは、どういうことなんですか？
あれ何だったのかな？あれ何のモチーフなんだろう？モチーフっていうか、こう、象徴なんだろう？わかんないけど多分すげえ集中していたっていうことだと思う。
なんかこう、記述すると何が起こるんですかね、それは。
いや、だからそ
芯
れ
が
は
見えて
単
る
純
け
に
ど。
こう、フッサールのこう性格だった気がするけど。
ああ。
を表しているだけかもしれない。こう、すごくだからこうね、こう、集中してる人なんですよ。
なるほどね。なんか玉ねぎ剥いてたら
そう、
なく
玉
なっ
ね
ちゃっ
ぎみ
た
た
み
い
た
な、玉ねぎむきすぎて玉ねぎになっちゃったみたいな、そういう人なんですよ、多分。
いな。なるほどね。いや、ちょっ
だから
と。
現象学ですね。だからね、まあね、でもね、こうじゃないっていう人もいっぱいいますよ。
あ、そうなんです
特
か。
に、特に最後、原子力者と呼ばれる人たちってのを作ったんですけど、これはかなり、こう、リシール派の原子力観なので、
ああ、はいはい。
師匠が誰かによって全然違う、っていうまあ、
なるほど。
感じはある。
はいはいはい。
けどまあ、例えば、まあ、サルトル入れてもいいしね、っていうさ、話もあるんで、まあ、ここら辺はね、こう、結局誰に習ったかとか、どういうのを読んできたかによって全然違うんですけど、まあだから現象学っていうのも、こうなんか独自にこう彼なりに編み出してる人も多分いるし、まあなんかそれでいいやって考える人ももちろんいると思うけど、まあ歴史的に見たら、まあこんな感じだよねっていうストーリーになるよね。
出川がい
よく、
て、
そうそう
ア
そう
ト
そ
ル
うそ
が
う。
いて、デリダも入ってて、で、第三
まあ、
世代ってこと
そう
か。
そうそう、そう。まあ、でね、あの人たちが勝手にそうやって言っちゃってるんだよね。第三世の原子学者みたいなさ。一応まあ、フッサールが第一世代で、まあ、第二世代にフランスの原子学者、まあ、あとドイツの、要するに、フッサールの弟子筋がいて、まあ、戦後の世代に第三がいるみたいなね。
なるほどね。
話になってるってい
なん
う。
か第三世代のちょっと見てるけど、クラウス・ヘルトとか生き生きとした現代っていう白論を書き、ジャンルック・マリオンは贈与の哲学っていうのやってるけど、さっきね聞いた、こう、フッサールの現象学からはかなり遠くまで来てる感じがしますけど、これは現象学でいいんですかね？
うん。いや、まあ、行き来です、現在なんかはね、フッサールの研究なんだよね。で、まあでも、速攻研究で、今はもうそこの番号も、まあ、割り振られちゃってるというか、まあ、速攻っていうか、要するに、全集にちゃんと入ってるから、まあ、昔ほど難しくないんだけど、まあ、生き生きとした現在私持ってますよ。
あ、そうなんですか。
もうね、ほぼね、もう、ね、超高いと思いますよ、今。
あ
たまたまもらったからね、残ってる。
え、日本語に訳されてるんですか。
そうそう、だから僕の指導教官立ち会いして、
へえ。
で、残ってたのをちょっともらったっていう。
読みました？
いやー、読んだよ。読んだけど難しいよ。
ああ、そうなんだ。
かね、むずいし、むずいなーっていう感じ。
ああ、む
なん
ず
か
い。
言ったことあるけど、むずいなーって感じ。
ああ。
で、まあもう、贈与とか言ってしまうと、もう、また、贈与はまた難しいですよね、なんかね。あのね、だから原子力っていうのは、もう一個展開があって、その原子力の進学的、書いてないっけ？書いてないのか。要するに原子力の進学的展開っていうのがあるわけですよ。で、それは何かっていうと、まあ、レヴィナス、まあ、そこにいるマリオン、もう一人、あ、ミシェル・アンリーか。で、人たちが、なんかこぞって、なんかこう、宗教的なね、要するに、レヴィナスだったらユダヤ教だし、アンリーだったら、こう、明らかにキリスト教なんですけど、なんかそういうのをこぞって研究し始めたというか、ことがありまして、で、マリオンもそうなんですよ。その中でね、贈与とかっていうね、発想が出てくるっていうね。まあ、多分、ハイデガーもあるんだろうけど。っていう感じで、だからもう、そういう意味で全然フサールからしたらさ、もう全然なんかこう、ハイデガーでさえ受け入れてないわけだから、なんかこう、君は何をやってるんだみたいな感じだろうね。なんかこう、これは現象じゃないみたいな。
ちょっと頭でっかちな感じありますよね。そういう意味では。
あ、フッサルがちょっと？
フッツあるが、そう。
ああ、そう、フッサルだって、うん、全然もう、誰も認めてないから、そういう意味だね。君のは違う、
それちょっと
みたいな。ああ、
悲
現
しいで
状
す
じゃない。そう。
よね。
まあ、そんな感じでね、原子学っていうね、まあ、歴史があるんで、まあ、一応ね、大雑把には、こうなんかわかんないけど、主体を軸にね、主体。まあ、主体。まあ、主体以外にいい言葉が思いつかないんだけど、まあ、人間を軸にね、人間の何がしようかを基礎に考える学問というふうに見ておけばいいのではないかと思いますよ。
なるほどです。いや、す
こう
ごい。
言ってしまうと、こう言ってしまうと原子力って関係ないですけど、名前自体はね、やっぱね。現象とか。
象じゃないですよね、それね。
まあ、
人間学って感じですよ
人間意識、まあ、意識とかね。まあ、そういうことですよ。
ね。いや、かなり、なんか理解が深まりましたし、なんか読みたくなりましたね。フッサールとそのフッサール以後の人たちの、これを踏まえて。
ああ、でも、何がおすすめなんですかね。
あ、そこまでちょっと教えてください。ちょっとさっき、その、皇族の世代が、レヴィナスとか、それを踏まえて、フッサールのそれを踏まえて、こう書いたんだっていうのを見て、なるほど、なんか、そこら辺も読みたいなと、ちょっと思いましたけど。
いや、ないっすよ、でも。もうなんか簡単に読めるのは。
まあじゃあ入門書ですか、まずは。
まあ、入門書はいいと思いますよ、やっぱり。ただ、入門書って言っても、そのなんか全体像を読める入門書ってのは多分、日本にはなくて、あんまり。っていうのも、何度も言えるけど、これが原子力だっていう本があるわけですよ。あのね、これが原子力だわね、あのね、フッサールの解説なんですよね。フッサール原子力の。
谷通る氏の。
谷通氏の。だから、まあ、こう、全体像、まあ、多少もちろん出てきますけど、基本的にはこう、フッサール9割なんで、まあ、確かにそういう意味でこれが原子力ではこう王道なのかもしれませんが、こうなんかこう、網羅的にこう知りたいとか必要なもの足りないよね。そういう意味であの、武田誠治の原子力入門の方が、もうちょっと触れてるっていうか、まあ、つっても武田誠治もフッサール大好きなんで、まあ確かね、批判してるんじゃなかったかな。ハイデガーとか、メーロ・ポンティとかを。そういう意味であんまないよね。
いや、じゃあ、うちのサイトのね、これが一番、もしかすると、まあ、結構、網羅的かもしれないです。
ああ、そうかもしれない。
第
そう
三
か
世
もし
代
れ
ま
ない。
で書いてるんで。
そうかもしれない。
うん。
あ、だってもう、あとは、一応ね、フランス原子学の現在とかっていう本があって、まあ、それも結構、まあ、あるか、あるよ。なんか原子学史、原子学運動史ってのがあるのか。原子学運動史、なんとか、スピルバーグ、なんかそんなような名前の人が、書いてる本があって、それはまあ、網羅的ですけど、まあ、なかなか長いし、なんか網羅的に書いてるのってあまり面白くないですから、実際は。
ああ、まあね、
僕の感想としても、だからね。まあ何がいいんだろうね。谷徹、やっぱ新書がいいんじゃないですかね。そういう意味ではね。とりあえず。
了解です。新書を読もうかと思います。まあ、マルクルシールもね、ついに3位になって、まあ結構前からだけど3位になってるんでね。マルクルシール
何がいいか。
が検索すると、う
え、
ち
1
の
じゃ
サ
ない
イト
の？
が、まあ、出てくると。
1 位じゃないの？
1位じゃない、1位じゃない、3位です。
あれ？ 1 位になったことあるよ。
あ、いや、まあ、パソコンでやったら、デスクトップ。
ああ。
版だと。
まあまあ。いや、1位じゃなかったんか。いやいや、わかんない。1位になったことあると思うけどな。
なんか Amazon ですね、今。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか、アマゾンか。
でもかな
え、でも
り
なんか。
理解が深まったので、ちょっと、なんか興味が湧いてきました。
まあ、だから、こう、個別の買った方がいいかもしれない。フッサール入門みたいな。じゃあ絶対フッサールの、こう、生涯には出てきますから。それの方が関連性がわかりやすいかもしれない。メロポンティ2号みたいなのを読んで、メロポンティってそっか、フッサルとこんだけ繋がってるのか、みたいな。ね、ここの入門書を読んだ方が圧倒的に面白いかもしれないですね。
そうしようかな。なんか、あと、だから見えるもの見えないものとかさ、知覚の現象学とか、まあそういうのは読めるって感じですか？まあ一応頑張れば。
見えるものと見えないものは絶対に読みません、普通は。
ああ、知覚の現象学は？
知覚の現象学は頑張れば読めるけど、もうちょっとなんか、どうなんだろうね。メロポンティのなんかさ、いっぱいなんか小論文みたいにいっぱいあるんだよな、人。こっちのは読めるんじゃないかな、と思ったりするけどね。長いんで、とにかく。まあ、短いのをやっていくのがいいんじゃないかな。
了解しました。
僕は思うけどね、なんか、それこそ知覚の哲学とかラジオ講演だっけ？メロポンティのがあるんですよ。そういうのとかがいいんじゃないかなと思うけどね。
了解です。なんか今目の前にあるからね、知覚の現象学が。
だから、それも、知覚の原子学に入門を書いてるんで、
まずそこからね、
記事なんだよね。
記事、こっちの記事に
そう。
行ってからやっ
そ
て
れ
く
は、
れ。
最初に何ですか、こう、いきなりだけど、フッサルを肯定し始めるところが始まるんですよ、謎の本は。だから、逆にこう、なんかこう、なんかフッサルいきなり肯定してんな、みたいなのがわかんないと、こう読みにくいっていうか、まず唐突になんでこいつ肯定してんだ、みたいな。
ああ、
ここ
さ、
の
書い
話
てあ
は
る
面白いと思う。ここの話は面白いと思う。
フッサールの最高中学の再評価として読めるのであると、序文は。なるほどね。
そんな感じですかね。
いや、よくわかりました。
まあ、今日はじゃあ、これぐらいにしましょうか。
じゃあ、これまたね、九州の力、よろしくお願いします。
まあ、4月6日にね、マスターズがあるらしいね。
ぜひ皆さん見てくだ
まあ、
さ
そ
い
れ
と。
をね、皆さん注視してみましょうという感じですね。それじゃあまあ、今日はね、原子学の記事についてね、扱ってみました。皆さんね、こう、まあ、扱ってほしい記事などがあればね、まあ、どしどしコメント欄に、プラスこう、このラジオにね、参加して語りたい人がいる方は、どしどしコメント欄に、その、胸をね、書いていただければと思います。はい、それでは皆さん、 た。ごきげんよう。さよなら。
さよなら。